新年度のまちづくりを問う会派質問。議員名は代表者、副代表者、50音順で掲載しています。アクティブ、清水義政、岩田淳二、井本義郎、土屋晴美、山本慎吾。市政方針質疑、歩いて楽しいまちづくり。質問、歩いて楽しい街づくり実現のため、市街地循環バスを検討するとあるが、街が大きく変化するこの時期に、中心市街地内の拠点施設を結ぶパーク&ライド機能導入は効果的だと思う。どのような検討手法を取るのか。答え、駅前図書館や動物園等との回遊性を高め、にぎわい交流を市街地全体に広げるために、公共交通としての循環バスを再検討する。ぐるぐるバスの経験を踏まえ、アンケート調査や商店街からの意見聴取をし、活性化につなげたい。子どもの貧困対策。質問。子どもの貧困は、行政が手を差し伸べる必要がある問題であるが、その実態は非常に見えづらい。子どもたちは貧困によって、物や人とのつながり、教育を受ける機会や経験などが奪われ、またそうした環境が子どもの自己肯定感や将来に対する希望の欠如などに影響を与えている。本市でも詳細な指標を設定して実態調査することで、どういう人たちにどういう支援が必要なのかを明らかにする必要があると思うがどうか。答え、新年度に予定している子どもの貧困の実態調査は、18歳未満の子どもとその保護者、約8600世帯を対象に行う。物質的な剥奪という指標は、相対的貧困率だけでは見えない部分を補完する有効な測定方法である。さまざまなアンケートにより、今回徹底的に調査を行い、将来の施策に生かしていきたい。適切な道路維持の取り組み。質問。スマートフォンを使用した道路点検の内容は。答え。市民が道路の異常箇所を役所に通報できるアプリを導入する。質問。道路の異常箇所以外の通報も可能か。答え。今回は道路の異常箇所のみであるが、これからいろいろな可能性を探っていく。大洲島地区の買い物支援。質問。大洲島地区への買い物支援の取り組みの内容は。答え。本年度新たに離島活性化交付金を予算に計上した。移動販売事業者へ島までのフェリー代の補助をしていく。動物園の料金改定。質問。動物園はなぜこのタイミングで料金を上げようとするのか。答え、本格的にリニューアル工事が始まって、平成28年度で全体の3分の1が終了予定である。リニューアルによる新しい動物園を披露し、また新たなサービスも検討したい。それに見合う料金への改定を行う。なお、市内の小中高校生は引き続き無料となる。クリエイティブ産業の成功は。質問。クリエイティブ産業を成功させるには、市外、県外のクリエイターだけでなく、地元クリエイターとも手を携えて進めていかねば、先は開かないと考えるがどうか。答え。新年度では、地元クリエイターの方々に働きかけをし、しっかり情報共有をしながら共に進めたい。新年度予算質疑。自主財源比率は。質問。自主財源の確保は大変重要である。将来の自主財源比率に対する市の考えは。答え。50% を維持できるように、いろいろな施策を講じていく。人口減少に伴って、個人市民税は減っていく傾向にあるが、大事なことは減る財源に伴って支出を抑えることである。支出をできるだけ抑え、 それが市民サービスの低下につながらないような方策を職員全員で考えていく。年度末市債残高は、質問、年度末市債残高は931億円とあるが、市の実質的負担額はいくらか。答え、臨時財政対策債316億円と合併特例債318億円を除いた392億円が実質的負担額であり、その額は平成29年度末がピークになると見込んでいる。会派一般質問、中南緑地基本計画は、質問、サッカー場や陸上競技場など、中南市体育協会からの施設改修要望に早急に応えていくための平成29年度での体制整備と回答書。答え、メインエントランス改修を終え、各競技団体、体育協会、市の3社での具体的体育施設改修協議に入りたい。平成30年度からの整備順序や内容、実現性まで含め、明確に協議し、回答書についても検討したい。
公明党、金井光男、相本雅俊、遠藤真一、金子優子。施政方針質疑、認知症対策。質問、認知症への対応や認知症予防への取り組みを総合的に進めるとあるが、具体的な取り組みは。答え、認知症サポーター養成講座の開催、認知症ケアパスの作成配布、認知症家族会、認知症カフェへの支援、市の主催による男性介護者の集い、認知症初期集中支援チームの設置、新たな取り組みとして簡易認知機能スケールを使った簡単なチェックをイベントで行う。子育て支援。質問。産前産後ホームヘルパー派遣事業の設置目的は？答え。育児や家事の支援が必要な方へ、訪問介護事業者を派遣し、妊娠中や出産後の心身の不調などによる子育てや家事に支障がある方への負担を少しでも軽減するためである。質問。幼児教育アドバイザーの業務内容は？答え。幼稚園、保育所、認定子ども園の枠を超え、学びの共有化を図ることで、幼児教育に携わるすべての職員の資質を向上させ、本市の幼児教育のさらなる質の向上を目指す。中心市街地活性化。質問。市街地循環バス運行の検討目的は？答え。中心市街地、街中を賑やかにしていくことを目的として、パーク&ライド手法を取り入れた、市街地に来られる方にとって使いやすい交通環境を整備する。交通ネットワークの構築。質問。山口県内で初となる立地適正化計画を策定するとあるが、交通ネットワークの取り組みが弱いと感じる。答え。コンパクトプラスネットワーク、いわゆる公共交通の連携は、平成28年度に策定した地域公共交通網形成計画を軸として、互いに連携を取りながら進めていく。新年度予算質疑。中学校環境整備。質問。中学校の普通教室空調整備の状況は？答え。平成28年度から取り掛かり、各学校の設備面の状況及び整備手法を検討している。新年度で5校分の実施設計に着手し、その後順次整備を行い、平成32年度には全中学校の整備を完了する予定である。会派一般質問。周南市業務継続計画の策定。質問。大規模災害発災直後から適切な業務実施を目的として策定された 業務継続計画だが、繰り返しの内容見直しや市民への周知が重要と考えるが、答え、執務環境の変化や職員配置の変更などに伴い、毎年見直していく。また、市民の関心が高まっていることから、周知は出前トークなどで直接行っていく。保育士の確保を。質問、全国で保育士不足や待機児童の問題が深刻化しているが、本市の取り組みは？答え、本市は厚生労働省の定義する待機児童はゼロで、適正な職員の配置もなされているが、一時預かり事業のように、定員に空きのある中で行う事業や、年度途中の入所に対応するために、保育士トライアル制度や保育士就職フェアなどを進めて、保育士の確保に努めていく。野犬対策の現状は？質問、野犬対策への新たな取り組みは？答え、環境省、山口県、周南市が連携して、環境省のモデル事業を実施、モデル事業での検討会で、緊急に行政による野犬を捕獲すべきとの方針が示された。周南環境保健所と連携し、繰り返し捕獲を行っていく中で、野犬が減っていくと考える。捕獲した野犬は、全頭、上頭を県にお願いしており、現状ではほとんど譲渡されていると伺っている。新政会、田村雄一、坂本慎二、金重はじめ、米沢千達。市政方針質疑。平成29年度一般会計予算708億3900万円の概要は。質問、最大の特徴は何か。答え、にぎわい元年予算とし、駅前に図書館、新庁舎建設、動物園のリニューアルなど、新たなにぎわいを予感させるスタートという思いで予算編成をした。質問、長期的な視野に立った財政運営は？答え、地方交付税、各種交付金は大幅な減収となったが、今の市民生活に不可欠な事業、子育て支援、教育、市民の安心安全の確保など着実に実施し、戦略的な投資を行う。将来に向けて種をまき、選択と集中、歳出予算の削減や市の実質負担を見極めた上で、市債の発行などに留意をし、長期的な視点に立って予算編成を行った。質問、公共施設マネジメントの推進と進捗状況は？答え、平成27年8月に公共施設再配置計画を策定し、その実効性を高めるためにアクションプランを作成し、長寿命化への取り組みを行っている。予防保全の観点から、計画的な保守、修繕の実施、長期修繕計画の策定を進める。質問、公共施設再配置計画を確実に進めるための課題は何か。答え、本市にとってこれからの未来、避けることのできない大きな命題である。市民の理解、市民と共に進める手法、市民参画、限られている時間の中で最大限の労力で進める。施設分類別計画の策定に、これまで以上のスピード感を持って取り組む。質問、周南市版の地域で育てたい子供像とは何か。答え、思いやりの心、規範意識というような豊かな心、健やかな体、確かな学力、それぞれ調和の取れた力として子供たちが身につけ、将来一人の社会人として自立していくことを願っている。また、コミュニティスクールの取り組みで、地域との交流により、自分たちは地域の中で育まれているという実感を子どもたちが持ち、自分たちが住む地域の核となる人材として育つ子どもになってほしい。質問、わさびの超促成栽培の途中経過と今後の展望は？答え、 平成28年度、県の関係機関と連携して長野山に設置したビニールハウスで育苗されたわさびの苗を農家へ提供して、通常の栽培方法との比較のための実証実験を行っている。また、新しい新規就農者もこれにチャレンジでき、6次産業化への挑戦もできる。会派一般質問。改定された徳山下松港湾計画は、質問、基本方針に地域の特色を生かした浸水交流空間の創出とあるが、駅南の街づくりはどう連動させるのか。答え、ポートビルの設計にイベントスペースや工場夜景を楽しめる機能が盛り込まれている。駅、ポートビル、浸水公園などを活用し、にぎわいの創出を図る。愛称、周南市は、歴史と伝統と文化の薫る本市にふさわしいものか。質問、市の名前は神聖なものであり、語呂合わせの周南市に不快感を抱く。市内各所に張り巡らしてある周南市宣言のポスターで、市民に愛着と誇りが深まるか。答え、周南市プロジェクトの趣旨を正しく伝えることで理解を得られると思う。動かない周南市より挑戦する周南市を選択した。周南市シティプロモーションは市長としての覚悟だ。
刷新クラブ、小林雄二、田村隆義、田中和末、徳重健治。市政方針質疑。学校教育の方針。質問、社会で育む少子化プロジェクトに保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校が地域で育てたい子ども像を共有とあるが、どのように施策展開されるのか。答え、教育・子育ては教育委員会と市長部局が共に進めていかなければならない。教育の内容、政治的な中立性については、教育委員会の役目であり、教育環境をしっかり支えるのが市長部局の役目である。公民館の施設整備。質問、公民館等施設整備計画の素案が発表されたが、示された計画期間にどの程度整備するのか。答え、耐震性や稼働状況などから、公民館などの整備の優先順位をつけた。今後の施設整備は、他の公共施設の整備計画策定や政策判断などにより、現行施設の存続、廃止、統廃合などの事情が生じた場合には、随時計画を見直す。公民館の市長部局への移管検討。質問、来年度移管を検討するとあるが、公民館という名称や現在複数ある運営形態についても見直すのか。答え、まちづくりの要となる施設と捉えている名称や管理運営体制についても十分検討し、必要であれば見直していく。新年度予算質疑。港湾整備の県事業負担金。質問、徳山ポートビルの解体と実施設計を県が予定しているが、市の負担はいくらか。答え、来年度は県がフェリー再編事業の中で仮設事務所整備とポートビル解体を6500万円の予算規模で計画しており、本市の負担は4分の1の1625万円を考えている。地域づくり支援事業の進め方。質問、事業内容として夢プラン策定や人材育成、ホームページ作成のほかに部局を超えた地域づくり推進体制の充実とあるが、どのように取り組むのか。答え、地域づくりに関わる部署は多くの課にわたっている。地域づくりの研修会やファシリテーターの研修会は部局を超え、公民館主事や地区に関わる課だけでなく、他課にまたがって募集し、職員の能力アップに取り組む。会派一般質問。 高齢者や障害者に優しい街づくり。質問、公共施設におけるバリアフリー化の進捗状況は？答え、平成18年にバリアフリー法が施行された以後、新たに整備された19施設は基準に沿った設計建築がされているが、施行以前に整備した施設はバリアフリー化が不十分なものもある。より使いやすい施設となるよう、可能なところから改修、修繕を行っている。引きこもり支援と不登校支援。質問、本市の不登校児の実態は？答え、小学校は平成20年度をピークに、昨年度は3分の1に減少。中学校では平成18年度をピークに、昨年度は3分の2に減少し、全国平均を大きく下回っている。質問、社会復帰に向けた本市独自の支援策は？答え、もやいネットセンターや自立相談支援センターで相談を受け付けており、状況に応じて福祉や医療についての情報提供や引きこもり地域支援センターにつないでいる。また、周南若者サポートステーションや自立支援センターで就労支援を行っている。3期会、青木義雄、福田文治、長峰俊明。施政方針質疑。質問、過去最大の予算で今後は大丈夫か？答え、今後も身の丈に合った財政構造、歳入規模に応じた歳出を実現していく。その中で中山間地域を含め周辺部にもしっかりと目配りをする。シティプロモーション事業。質問、シティプロモーションは市民の幸福度を高めるのか？答え、そこに住む地域住民がどれだけ幸福と誇りを持っているかというシビックプライドの醸成を目指すべきであり、市民力を生かしたシティプロモーションを継続的に行うことで実現していく。質問、周南市プロジェクトは成功するのか？答え、周南市は愛称であると同時に戦略ワードであり、猫のようにのびのびと居心地よく暮らせる町を目指す。親しまれやすく、実は優れた戦略性が秘められている。それを実証していく。新年度予算質疑。モーターボート競争事業。質問、モーターボート競争事業会計の現状と今後は？答え、昨年オープンしたオラレタブセは非常に好調で、1日売上200万円の予定が3倍の1日600万円を売り上げており、電話投票も順調に伸びている。ずっと毎年右肩上がりだが、業界の中でモーニングレースがあまりにも好調なため、現在の3馬からもう1馬参入することが近い将来に考えられる。好調を維持するためにも今後いろいろな施策を打っていく。会派一般質問。危険空き家への対策。質問、平成25年に周南市空き家等の適正管理に関する条例が制定され、以降どのような取り組みがされたのか。答え、危険な空き家として3件を認定した。所有者に対して助言、指導、勧告を行い、改善が認められない場合は必要な手続きを経て法に基づき行政代執行を行う。大河ドラマの誘致。質問、児玉源太郎を主人公とした NHK 大河ドラマの実現にアクションを起こす考えはないか。答え、大河ドラマは1年間の日程で、誘致に向けては史実の掘り起こしや分析が必要である。児玉源太郎は明治を生き抜いた男としてNHK 大河ドラマの主人公にふさわしい人物である。大河ドラマの誘致は、知名度向上や観光客増加、ふるさとに対する愛着と誇りが高まるもので、将来的に大河ドラマ誘致に向けて取り組んでいきたい。講師会、古谷幸雄、尾崎孝則、友田秀明。施政方針質疑。 将来のまちづくりの展望は？質問、愛称、しゅうにゃん氏は政治生命をかける思いがあるのか？答え、すべて真剣に取り組む覚悟である。質問、中学校の空調設備は計画的に取り組むとあるが、小学校の対策はどのように考えているのか？答え、まず中学校を計画的に進め、その後に検討する。質問、中学校までの医療費の無料化は取り組むのか？答え、引き続き調査研究するとともに、新年度に実施予定の子どもの生活に関する実態調査、平成30年度に予定している次期周南市子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の結果を踏まえて、検証・選択をしていく。質問、長穂地区の夢プランとモデル事業・公共施設再配置は全体的にどのように理解するのか。児童園の問題は解決していない。答え、地区別計画はまだ策定されていない。新支所・公民館の整備は喫緊の課題であり、整備事業に着手する。新年度予算質疑。質問、ふるさと応援寄付金、平成28年度は43万3千円、平成29年度は5千万円である。歳出は2千数百万円となっている。全体の予算背景はどういう捉え方か。答え、周南市シティプロモーション事業の中で結果として生み出されるもので、5000万円計上した。歳出は返礼品で2500万円計上している。残りが収入である。会派一般質問。学校給食センター PFI 方式の取り組みを問う。質問。1. アドバイザリー契約はすでに契約したのか。2. 17年間で約2億8000万円削減とあるが、誰が試算したのか。答え、1、2月16日の選定委員会において、業者選定し、契約締結に向け進めている。2、市が業務委託した株式会社長大が試算したものである。古川古戦橋架け替えの説明を。質問、古川古戦橋架け替えの進捗状況は。答え、JR 西日本、JR 貨物との古戦部の構造、施工区分、施工方法や工程などについて、綿密に協議を行っているため、多大な時間を要している。周南市議会で取り組んだ百条委員会の意思決定はどう生かしているのか、政治姿勢を問う。質問、周南市防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備について、設計ミスで工事が中断している。市長の政治姿勢を問う。答え、実施設計が不備であり、誠に遺憾、百条委員会による市議会の決議を十分認識し、重く受け止めている。定輪会、福田健吾、佐々木輝彦、藤井康弘、市政方針質疑、シティプロモーションのあり方は、質問、周南市と行政主導、上位かたつで言葉を選んだことについてどう考えるか。答え、皆で盛り上げていくので、共に、としている。エイプリルフール企画が予想以上に全国に影響を呼び、アドバイザーからの提言もあり、強力なコンセプトとして柱にすることとした。自立した地域づくりプロジェクトの継続的支援は？質問、競争プロジェクトの目的は非常に理解できるが、単年補助であっては継続性が保てないと感じるがどうか。答え、あくまでも初期投資にあたるものと考えており、今後の展開において改善できるものは改善していきたい。新年度予算質疑。英語教育推進の方法は？質問、英語教育推進の考えは？答え、 小中学校だけ見ても英語教育の重要性は問われており、時間も増えてきている。本市では8名の外国語指導助手にネイティブな発音や話し方のレクチャーを受けている。質問、2020年度に小学3年生から英語必修化、5年生から教科化が完全実施となるが負担は増えないか。答え、5、6年生は教科化による70時間の枠がカリキュラムに吸収できない。35時間は増やしたが、残り35時間については学校の裁量で何とかするという流れになっている。学校も週5日の枠の中で完全に立水の余地もないカリキュラム編成の中で増やしていくということは、教員にとっても非常に大きな課題であり、特に小学校において非常に大きな課題であると認識している。会派一般質問。周南市という愛称の裏付けとなる具体的政策を。質問。周南市は周南市の愛称であって、猫に優しい町ということではなく、人が猫のように自由に暮らせる町を意味するとされているが、周南市と名乗る以上、せめて次のような猫好きの人もそうでない人も納得する具体的な野良猫対策を実施して、人と猫が共に暮らせる町も標榜すべきではないか。1、ワンワン銀行をワンニャン銀行にして、子犬の譲渡会とともに子猫の譲渡会を実施すること。2、野良猫の不妊・去勢手術費の助成制度を創設すること。答え、1、いくつか問題点があり、当面は山口県動物愛護センターの取り組みを紹介していきたい。2、地域猫活動認定制度などと合わせて検討したい。日本共産党、魚永智之、中村文子。新年度予算質疑。熊毛鹿野の簡易水道統合による料金引上げの回避は。質問。平成29年度から熊毛鹿野の簡易水道が水道事業に統合される。このことで料金を上げなければならない事態になってはいけない。熊毛地域で整備した簡易水道の記載の元利償還や熊毛鹿野の赤字補填は一般会計からの繰り入れが必要と思うがどうか。答え、統合によって水道事業の経営状況が悪化し、今の水道サービスが停滞することがあってはならない。市町部局と協議を重ね統合することによる現金不足を解消するため、2億4700万円程度の一般会計からの繰り入れをすることになっている。会派一般質問。周南市プロジェクトはやめるべき。質問。税金の使い方として間違っている。新年度以降は、私費は使わず、市民有志にボランティアでやっていただいたらどうか。答え、立ち上がりにおいては、市が戦略に基づく事業計画を立てる。その後、市だけが税金を使って取り組むのではなく、市民、企業、団体が自主的に参加し、貢献できる仕組みを整えていく。国道2号立体化事業と、都市計画道路の整備の見通しは。質問。三田川交差点立体化と都市計画道路の完成見通しはどうか。答え。沿線住民や商業者の意見は国土交通省が分析、検証し、丁寧に説明してきている。徳山停車場線、京満浦山線、泉原合田矢部線についても、都市計画道路の見直し方針を策定する中で、重要度、優先度、実現性を検討していきたい。会派に属さない議員、福田理恵子。市政方針質疑。幼児教育の新たな取り組みは？質問。県内初の幼児教育アドバイザー設置を判断した要因は？答え。国における幼児教育を取り巻く量の拡充と質の向上の取り組みを踏まえ、 子育てするなら周南市ということで、保育幼稚園課での相談管理一元体制や研修を行う体制が整っていることから、幼児教育アドバイザーを設置し、さらなる質の向上に力を入れたい。一般質問。技術力向上から社会の発展へ。質問。下水道革新的技術実証研究事業 B' プロジェクトへの参加を検討できないか。答え。処理水活用の観点から大いに関心を持っており、調査事業が継続となれば浄化センター敷地の一部提供など協力連携を図り、新技術の実現に向けて支援したい。会派に属さない議員、島津幸男。市政方針質疑。全員バッジは異様。質問。議会ひな壇の市幹部全員が周南市バッジを着用しているのは異様な光景。教育長までも着用しているが、教育現場への影響が心配だ。答え。市職員なら当然。理解し共に進めるものである。一般質問。周南市より動物愛護日本一を。質問。山口県は野犬殺処分で国内3番以内、本市はその半数を占め悪評である。周南市なら動物愛護日本一を目指し、ふるさと納税に動物愛護の項目を加え、市民の安心安全のためにも野犬や猫への早急な整備を考えるべきではないか。答え。周南市プロジェクトは市の認知度向上の手法、動物に関する施策ではない。お詫びと訂正。平成29年2月15日号9ページの中村文子議員の一般質問の中で記載に誤りがありました。正しくは介護保険の要支援1、2の訪問介護です。お詫びして訂正します。